はい、どうも、キャムです。セルフコントロールプログラム、今日は、第3回心の法則、心と認知機能ということに関して、ご説明していきます。はい、ではですね、まず、認知機能というのは何かという話なんですけども、僕が考える、脳の機能にはですね、大きく分けて3つの機能があると考えています。まず最初にですね、体を整える機能。これ自律神経系統とかが、代表的なものになるんですけども、脳には、体を整える機能があると。で、2番目としてはですね、心を整える機能があると。自分を見つめる機能ですね。自分を、冷静に見つめて、今、どういう状態なんかなってことを認識した上で、心を整えるって機能が、人間にはありますよと。で、最後。理屈を考える機能ですね。いろんな計算とか、理屈を、理論を考えたりとかですね、法律を考えたり、ルールを考えたりとか、相手のことを認識したりとか、っていう機能が、人間にはあって、それが、一番新しい脳と言われてるんですけども、一番外側の脳で一番大きいの、大脳辺縁質とか言いますけれども、そういった、理屈を考える機能、認知の機能、これが、最初に出てきた認知の機能と呼ばれる機能なんですけども、この体を整える、心を整える、理屈を考えるっていう、脳にはですね、大きく分けて3つの機能があると、僕はここでは考えています。はい。で、認知の機能っていうのは、皆さん最も意識していてですね、もはや脳を使うといえば認知機能を使って、いろんな物事を考えて答えを出すとか、あとは、そうですね。的確に思考する。理屈を考える、理由を考えるとかですね。そういったことに、利用されてますので、一般的にいわゆる考えてというのは、答えを出して、整理してとか、そういった類になってきますので、認知の機能っていうところを指す場合が、非常に多いということになります。で、この認知の機能なんですけども、それ自体はもちろん最もというか何も悪いことはないんですけれども、理屈を考えて、自分の利益を考えて行動するってことはとても大事なことですよね。これ考えないと、例えばお金を無駄に使っちゃりと、お金を無駄に使っちゃったりとか、無駄なことをしすぎて、大変疲れてしまってぐったりしてしまうとか、っていうことになってしまうので、理屈を考えて生きる。これは、すなわち道具を発明したりとか、いろんな便利なものを発明したりとか、お互い集団行動したりとかっていうところで、人類はそうやって生き残ってきた、代表的な機能、その認知機能があるがゆえに、我々は文明築いて、安全安心に生活ができているっていう特性があるので、これはとっても大切なことだとは思うんですけれども、片やですね、これある問題を生むことになってて、で、その問題っていうのが何かというと、認知機能、脳の機能のうち、認知機能っていうのは、そのあらゆるものに意味をつけるんですね。これなんで意味をつけるかっていうと、その考える材料として意味が必要になってくるんですよ。どういうことかというと、例えば人がそこにいたとして、事象としてはただそこに人がいるっていうことだけなんですけども、ところがこれに嫌っていう意味をつけちゃったりするんですね。で、なんでこれ嫌っていう意味をつけちゃったりするかっていうと、過去の経験からですね、あの人はこんな嫌なことを言ってきてとか、あの人はどうもこう言ったんだけど言うこと聞かなくてとか、あの人は大きな声出してもギャーギャーギャーギャー言われて、もうなんだか嫌だわっていうような、意味をつけると。で、この意味をなんでつけるかっていうと、そもそもが、意味をつけた上で、じゃあ、あの人嫌っていうことがあるので、じゃあ、避けよう、生命の危機だからちょっと避けようとか、そもそもこう、攻撃されるから、ちょっと、逃げとかなきゃいけないとか、あるいは、攻撃されるっていうトリガーがある、そういう状態になり得るから、こういうふうに準備して対策しとこうとか、っていう考え方の、考えの流れのきっかけになるって言ったらいいんですかね。なので、認知の機能、考える機能っていうのは常に意味をつけるっていう癖があるんですけれども、ただその意味をつけるがゆえに、人を嫌だと認識してしまうっていうマイナス面が生まれてしまってるっていうんですかね。 で、人を嫌だというふうに認識してしまって、マイナス面、マイナスの感情が生まれているがゆえに、まあ、僕たちはその人が目の前からいなくなったとしても、その人に囚われて、こう、もやもやもやもや後から、考えたりとか、嫌だなぁなんて思っちゃって、ずーっと機嫌が悪かったりとか、しちゃってるっていうことが、まあ、あったりするわけですね。で、こういうふうに、脳っていうのは、まあ、特に認知機能なんですけども、これが、意味をつけてるわけなんですよ。ずーっと。はい。で、これ、この意味付けっていうのがですね、何が問題かっていうと、先ほど、申し上げた通りなんですけども、じゃあ、考え方としてですね、まあ、本来、あらゆる事象や物質に、まあ、実は意味なんてついてないんですね。僕らの頭の中で、こう、意味をつけてるだけなので、本来であれば、雨が降ってきたとか、まあ、人がいるとか、まあ、スポーツで言えば、ノーアウト、満塁とか、そういう状態、事象があるだけなんですけども、そこにこう考えを巡らせて対策をしなければいけないがゆえに、こう、やばいぞとか、なんか嫌だぞとか、っていう意味をつけて、考えるきっかけにしていると。で、考えるきっかけにはしてるんですけども、それはあくまで、外の世界にあってやってくるわけではなくて、本来は、自分の脳みそが、まあ、過去の経験からとかですね、元にしてそれを生み出しているということになります。で、意味をつけることで、まあ、レッテルを貼ってですね、まあ、考える思考をショートカットするっていう特性もあるんですね。まあ、どういうことかというと、例えば、あいつはいつもああいうやつだから、あいつは、もう、彼はいつもああいうやつだから、まあ、どうせ今回もこうだよとか、って考えた方が楽なんですね。なんでかというと、その都度その都度状況を見て、判断して、対策を練るってことをしなくていいんで、どうせあの人はああいう人だって考えて、で、結果その通りになると、ほら見ろって感じで、安心を得るっていう行動を、まあ、しちゃってる人もたくさんいらっしゃいますと。で、この意味付けに関して、勘のいい人もしかしても気づかれたかもしれないんですけども、経験から意味付けをするっていうふうに言うのであれば、そうなんですね。年を取れば取るほど実は人間って、この意味付けが強くなってしまって、まあ、いわゆる、頑固になってしまうっていう特性があるんですね。だから何だろうな、職場ではおつぼねさんが生まれるし、一般社会ではですね、その頑固じじいというおじさんがちょっと頑固になってしまうというような状態が生まれてしまっていると。まあ、その根源というのがこの過去の経験をもとにした強い意味付けなんですね。もう過去の経験によってるから、自信を持ってるかもしれないし、そもそももうそんな自信どころか無意識のうちに、その意味付けを行っちゃってるっていうの人もたくさんいらっしゃると思います。はい。で、この意味付けによってですね、まあ、あいつが嫌だとか、何が一番効率いいのかな、なんか説明できるやり方じゃないと、もう、うわー、できないわ、行動できないわ、とか、っていう風な感じで、この意味付けをベタベタベタベタしていることによって、まあ、僕らは常に今日も苦しんでるわけなんですけども、でもこの、まあ、認知機能っていうのをですね、もう、使わないわけにはいかないわけですね。まあ、ご存知の通りも現代社会ってかなり便利な、文明、便利な高度な、文明になってしまっているので、そうなってくると、認知機能っていうのは、使わざるを得ないわけなんですけども、でも、認知機能を使うことによって、嫌っていうものを生み続けるっていう、特性はあるわけですね、これは。はい。じゃあ、どうしたらいいかっていうことなんですけども、そうですね。心に嫌が生まれるんであれば、その嫌を生み続けるしかないのか、その嫌を洗いなくす方法はないのかっていうことになってくるわけなんですが、この対策っていうのはですね、ちょっと前のプログラムの章でも、ご説明したんですけども、まあ、感情っていうのは、まあ、嫌っていう感情もそうなんですけど、感情っていうのはですね、ただただまず認識して、あ、今嫌だと思ってるなとかって言って、ただ認識すると、徐々に減っていくというか、消えていく方向に向かうっていう特性があるんですね。これ怒りにしろ悲しみにしろそうなんですけども、あ、まず自分がそう感じてるなーっていう形で認識する。例えばですね、まあ、あいつが嫌だって思ったんだったら、 でもまず、あいつってでも生物だよな。まあ、人間っていう物質であって、まあ、60兆だったかなの細胞でできてて、毎日食べ物食べて新陳代謝して、まあ、血液も流れててっていう、あ、そういう人間っていう生物、動物だよなって。でも本来はそこに嫌っていう物質が血液の中に流れてるわけでも、まあ、嫌っていう匂いが出てるわけでも、まあ、嫌っていう、その何か、科学で認識できないものが出てるわけでもなくて、嫌っていう意味をつけたのは自分の心なんですね。そう。あくまで相手に嫌という物質が張り付いてるわけじゃないよって、こう認識する感じです。そうすることによって、嫌がですね、嫌っていう感情が、少し心から、自分の心から離れてくれるような動きになります。これは他の事象とかでもそうですね。まあ、発表で緊張する。発表で緊張するんだけども、でも発表っていう出来事に、その嫌っていう意味は、あ、緊張っていう意味か。まあ、嫌っていう意味もつくかもしれないですけども、まあ緊張っていう意味は、まあ本来ついてないよな、自分の心がつけてんだよな、っていうことを、まあ、まず認識する。どうしようじゃなくて、まずその手前として、あ、緊張してんな、あ、緊張してるけど自分の心がこれつけてんだよな、って認識するって感じです。はい。で、もう一つ例を挙げると、例えば、上司にバカって言われたとしますと、でも、バカっていうのは、ただこう、人間の声帯が震えて、まあ、それが空気を振動させて、バーとカーっていう音でこう、やってくるっていう、それだけのことなので、まあ、本来、だからといっても、その、バカということを言われたということをですね、全く無視しろっていうことではなくて、ただ音声だよな、で、それを受けた時に自分が嫌な思いをしたんであれば、あ、自分はこの音声を受けて嫌っていう感情を発症、まあ、発言させたなっていうことを、まあ、認識すればいいっていうわけなんですね。で、それによってですね、ただ、上司にバカって言われたんであれば、なんで言われたのかなとか、対策じゃあどうしたらいいのかなとか、何が悪かったのかなっていうことを考えることは必要は必要なんですけども、それを、バカって言われたから、凹んでしまって、拗ねてしまって、こうなんか心が傷ついてしまってっていう状態で、その対策だけ考えてると、まあいいことにはならないっていうのはもう、皆さんなんとなく、こう分かっていただけるんではないかなというふうに思ってます。だからこそ、まずですね、どうしようかの前に、まずバとカという音声によって自分は、嫌という意味を心につけたなっていうことを認識する癖をつけることで、心からちょっと嫌が離れていってですね、凹みすぎずに、まあ、どちらかというと気分もすぐに切り替えるきっかけを作ることができて、じゃあ、バとカと言われたから、まあ、それはなんか意味があるんだろうと。じゃあこれをやればいいのかなとか、じゃああれをやればいいのかなとか、いうことを考えていけるようになる。考えていけるようになると、上司としてもですね、あ、あいつはこう、反省の色が見れるぞと、改善しようとする、気持ちがあるから、ってことで、このどんどんどんどん相手の対応も、まあ、改善されていくっていう可能性があるわけなんですけども、でも、最初の最初でつまずいてしまう。バとかって言われたからもう私は何もやらないわとか、もう凹んじゃったわとか、もう諦めたわとかってなってしまうと、かえって上司もですね、気を使ってしまったりとか、もう二度と言わないとか、あるいはこう、のけものにされたりとか、っていう結果が待ってるわけであって、まあ、それを、まあ、しないためにはというか、まあ、そこから解放されるためにはっていう感じですかね。には、一つ、意味付けというところから、まあ、解放していくっていう、方法が、非常に有効な方法なんではないかというふうに考えています。はい。で、まあ、先ほどもご説明した通り、嫌を心に染み付かせているのは、まあ、認知機能が生んで、その心に嫌っていう意味を、まあ、考えやすいように貼り付けてしまってるわけなんですけども、これを、まあ、なんとかするためにはですね、まあ、先ほどご説明した通り、心を整える機能っていうのが実は、人間にはありますので、まあ、その機能を使っていこうという話になってきます。まあ、その後にですね、まあ、自分の心が整って気分が切り替わったりしたら、まあ、どうしたらいいのかっていう対策を、考えることも、まあ、できると思いますので、まあ、その考える際にも結構ゴミが生まれたりとかですね、またこう嫌だなとか、こんなこと言われたかなとか思うわけなんですけども、まあ、それを考えるにあたって先に心を整えとけば、まだこう耐えられて、こう思考できるわけなんですけども、まあ、心が折れたままというか、嫌に囚われたまま、先ほどの話で言うと、バとカに囚われたままだと、もうそこを考えるのも嫌になってしまって、そもそも考えない。 もう諦めるってことになりがちなので、まあ、なのでまずは心を整えて、まあ、行きましょうという、話になってきますと。はい。ということで、今回第3回のですね、まとめは、実は、心に、嫌っていう気持ちを貼り付けるのは、我々の脳みその理屈を考える認知機能でした、ということなんですね。で、どうしたらいいかというと、本来、その外界、環境出来事他人というものに、まあ、嫌という意味はついてなくて、まあ、自分の心が実はつけてんだよねっていうところを認識する。で、対処法2としてはですね、その嫌っていうものを認識して、まあ、自分の気持ちを理解してあげた後に、まあ、どうしたらいいか、っていうことを、対策を講じる、ということが、挙げられると思います。はい。では、最後、心の法則第3回の、今日の枠なんですけれども、そうですね、あなたも毎日もちろん、考えてる、いろんな認知機能を使っていると思うんですけれども、まあ、どんなことをですね、認知してるかっていうのを、ちょっとリストアップしてみてください。まあ、例えば、代表的なのはですね、雨が降ってきたとか、あるいは、そうですね、認知だから、もう多数あると思うんですけども、あの人に会ったとか、あの人が挨拶してきたとか、今日はこんな、勉強に取り組んだとか、こういう内容だったとか、っていうのを事実をちょっと書いていって、見てほしいと。で、特にですね、その中で、自分が嫌だなと思ったことがあるんであれば、ちょっとそれを中心にリストアップしていってみてください。で、この枠っていうのはですね、第2回でアウトプットしていただいた、その嫌っていうものに、嫌っていう感情に、より深く向き合う枠になってますと。で、心からですね、まあ、この嫌っていうものを切り離したりとか、なくしたりとか、切り替えていけるようになったら、かえってその認知機能、ものを考える機能っていうのも、まあ、存分に生きてくるようになりますね。これ覚えてますかね？心の法則。第1回でありました。心の法則、覚えてますかね？そうですね。はい。心の法則、第3番。心の状態が、ご機嫌であれば、あらゆるパフォーマンスは上がる。認知機能も上がります。ということになるんですね。なので、まずはちょっと心を整えて、まあ嫌というものを認識して心を整えていきましょうというのが、今日の枠の趣旨になりますと。でですね、もちろんキャムの公式 LINE のアウトプットもお待ちしておりますので、どんどんご意見いただければと思います。はい。では、今回もありがとうございました。次回は心の法則第4回になります。よろしくお願いします。キャムでした。